함은옥 라디오.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性高なレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さあさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
ありがとうございます。
はい、ジュリエットアルファワンウイスキータンゴスカー J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ね、はい、今日はね、この放送をね、パロルンとサイマルでお聞きの方は、ね、
はい、
CQWW の WPX コンテストのフォン、
そうですね、
うん、マッサージの
マッサージですね、うん、
はい、
で実はね、ハムライジョのパーソナリティのね、ここに出てるサンキューとリオはね、実はグアムに移動してね、WPX コンテストに参戦してるんですよ。
あ、そうなの。今マッサージ中なんです。
マッサージ中なんですよ。
じゃあなんで喋ってん
ね。なんで喋ってんの。
まあそこはね、
はい、あのまだね、時間ちょっとありますんでね、皆さんも出てみていかがでしょうか。
そうですよね、はい、あの月曜日の朝の9時までね、
うん、そうなんですよ、
コンテストの終了があります。
でね、このね、はい、WPX コンテストということでね、はい、いわゆるプリフィックスの違いでね、はい、一つ の、まあ、マルチ、はい、マルチなの、
マルチにな
りますよね、はい、例えば、はい、JA3 と JA1 でね、こっちがマルチなんですよね、
はい、そうですね、う
ん、でこのね、WPX コンテストに合わせてね、いろんな国がね、はい、特別コールサインが出てるというのがあるんですよね。
すごい変わったコールさんいっぱい出てきます
ね。そうそうそう、
は
いはい、
まあ、一瞬つかないですもんね。
そうなんですよ。うん、うん、ということでね、今日ね、先週はね、記念曲についてね、はい、お話ししましたけどね、先週か、失礼いたしました。先週はね、西ハム
ですね、はい、
その前記念曲ということで、
はい、
でその時もね、コールサインの話がね、ちょっと出たんで、
はい、
まあ、先ほどの WPX コンテストじゃないけどね、コールサインのね、ことについてね、ちょっとね、話をしてみようかなと。
そうですね。
ね、ということでね、
はい、
で今回もね、JJ1WTL、元林さんのホームページを、ね、はい、参考にさせていただきましたのでね、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、ということでね、今日もね、ハムのラジオ最後までお楽しみください。ハムラジオ、ハムラジオ、ハムラジオ、ハムラジオ、スージです。ハムズラジオ。はい、今日の特集ね、先ほど言いましたね、はい、コールサインということでね、コールサインの不思議ということでね、
はい、はいはいはい、
なんでやねんっていうのがありますからね、はいはい、で、はい、まずね、コールサインの、まあ、定義って言いますかね、
はいはい、
まあ、呼び出し符号というかな、
はい
はい、電波法でのね、はい、第4条ということでね、無線局の開設ということでね、はい、無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければならない、
はい、
これはまあ当然ですよね。
当然ですね、
はいはい、その第4条の2ということでね、
はい、
括弧呼び出し符号または呼び出し名称の指定括弧閉じという項目があるんですよね、はい、でちょっと言いますとね、総務大臣は前条第3号または第4号に、失礼しました、前条第3号または第4号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼び出し符号または呼び出し名称の指定を受けようとする者から申請があったときは、総務省令で定めるところにより呼び出し符号または呼び出し名称の指定を行うということでね、うん、あくまで、申請があれば、
はい、
ね、呼び出し符号呼び出し名称コールサインをね、指定をする
ということですね。
そうなんですよ、
はあ、
うん、うん、まあ、難しく言えばそういうことなんですよね。
そういうことですね、う
ん、まあ、コールサイン申請するといつも簡単に言いますけれど、
はい、申請すると言いますけどね、うん、簡単にね、はい、本当にね、
うんうん、でもやっぱり一応ね、国ね、まあ、まあ、総務省としてはね、
はい、
こういう総務大臣が、ちゃんと指定を受けようと申請した人に
指定されると、
指定すると。
ですから我々普段使っているコールサインは国から与えられたということですよね。
そうなんですよね。
指定されたコールサイン。
はい
はい、
はいはい、で、どのようにしてね、はい、指定されるか、はい、
ここですよね。
ここですよね。でこれがまた結局先の WPX という、はい、続いていくんで、ね、
そうですね、
面白いんですよね。
面白いですね。
不思議のねことなんですけどね、
はい、始まりですね。
はい、 国際電気通信連合ですね、はい、これ ITU というところですね、はいはい、昔は CCIR と言ってましたけど、
ね、そうですね、
フランス語で ITU になりましたけどね、
そうですね、今はね、はい、ITU です
ね、加盟国、国際機関を含むということでね、はい、で 3A 数字か、はい、3A 数字の、国際呼び出し不時列を分配しているということでね、はい、3つの、
はい、
アルファベットと数字の組み合わせですね、組み合わせなんですよね、
はい、
でそれを各、国とかね、
はい、
で面白いのは各機関というのもあるわけですね、国だけじゃなくて機関にも、
ね、はいはい、これは後から出てきますけどね、
そうなんですよね、はいはい、でこれに従ってね、各国ですね、
はい、
でそれのもとに、無線局に呼び出しを指定していると、
はい、
うん、ですから結局、まあ、日本では、ね、総務省が、指定するんですけども、はい、それのもとは国際電気通信連合、はい、ITU が、中心になっていると、
そうですね、そこでこう日本にもこれとこれ使いなさい、この国はこれ使っていいですよっていろいろ決められている
そうですね、
うん、はい、
日本の場合はね、
はい、
JAA から JSZ ということでね、はい、まあ、3文字なんでね、
はい、
で実際は JA1、JA2 とかね、はい、3文字目が数字になっちゃうんですけども、
ね、はい、
与えられる文字としたら JAA から JSZ までね、はい、だから今の JS6 とかね、はい、JS3 とかね、あります、これ一番最後のところなんですよ ね、
最後ですね、
で JS から JT になるとね、はい、国が変わって、
国が変わります、
モンゴル
になっちゃいますね、
はい、はい、それと日本の場合ね、はい、今の3文字との A 数字ということでね、
はい、
数字から始まるコールサイン、はい、前もありましたけどね、記念局でね、
はい、
8J とかね、はい、8N とかね、
はい、はい、
そういう数字から始まるやつですね、これが7から始まるものと8から始まるのが2つありましてね、はい、7JA から 7NZ まで、はい、だから 7J から 7N までですね、はい、2文字で言うとね、から 8J から 8N、
はい、
まあ、7と8で J から N までということが割り当てられてるんですよね、
う
ん、まあ、こういうふうに見るとね、日本はね J とばっかり思ってても7と8があると、
そうなんですよ、
いうことなんですよね、
うん、7と8もありますよっていうことをね、
そうなんですよ、
はい、
ですからよくね、無線聞いててね、はい、びっくりするのがね、聞いたことのないような数字から始まる国が、ね、
ありますね、
あるんですよ ね、急に出てくるんですよね、まあ、これはダブルペックコンテストにもよく出てくるんですけど、でよく見たらね、イギリスやったとかね、
はい、はい、
はい、あるんですよ
ね、
うん、そうそうそうそう、はい、であと数字から始まるもの、
はい、
これは2から始まる符号になっててね、
はい、
ITU ですね、国際電気通信連合、
はい、
これ0と1から始まるものは、今のところないと、
ない、う
ん、つけてないんですよね、
歴史的に見ますとね、
うん、
1A0 って出た曲があるんですよ、
はい、ありますね、はい、なんかね、
マルタ騎士団だったかな、
はいはい、
だと思うんですけど、うん、
はい、
いるんですよ、
うん、
だから、0、1はないと言われてるんですけど、うん、実際には運用した曲があるんですね、
う
ん、
ということですね、一応国際的なルールでは0と1から始まるものは割り当てないことにな
るんで、うん、ないんだけどもっていうことですね、
は
い、
そうですね、
はい、
で2から割り当てられて、
ね、
国別にはで2は実はイギリスなんですよ、
そうなんですよ、
2はイギリスですね、
うんうん、
だからオリンピックの話しましたけど、通応なんとかってのが出てきたというのは、うん、ここに割り当てられてるわけですね、
そうですよね、
はい、
通応14、15でした、14でしたっけ、
通応014ですね、
通応014ですね、
通応14か、ごめんなさい、
通応14ですね、
そうです、そうです、
はい、出てきましたね、
それとイギリスでね、いつも前びっくりしたのがね、
はい、
普通、A 文字ではね、G から始まるのがね、
はい、
イギリスなんですけどね、ある時 M が出てきたんですよ。
M 出てきましたね。
うん、はい、M ってこれどこやねんと。はい、イギリスやったという。
そうなんですよ。うん、
はい、ほんで、先ほどのね、ITU の、国際呼び出し不時列みたいな、M はちゃんとね、イギリスなんです、
ね、そうなんですよね。ちゃんと、はい、出てきますね。うん、
だからまあ、今までね、お目にかかったことがなかっただけで、
はい、
実はちゃんとね、割り当てられてる。
そういうことですね。だからイギリスも日本みたいにコールサインが足りなくなって、
うん、そうですね、
M に行ったんですね、
う
ん、
そうですよね、
そうですね、
それから、はい、まあ、先ほど加盟国国だけじゃなくて国際機関ということだったんですかね、はい、いわゆるユナイテッドネーションズ、
はい、
国連ですね、これは 4UA から 4UZ が与えられているんですね、
あ、じゃあ国連が開設する無線局にはこの呼び出し方が
つきますよということですね、
はい、まあ、一例としては 4UA の ITU ってありますね、
そう、アマチュア無線局とかですね、
アマチュア無線局とかありますね、
ありますね、はいはい、ありますね、
うん、ありますよね、リスナーの方でもね、ここで、ね、運用したことがあるという方いらっしゃると思う、
ね、いらっしゃいましたね、
うん、
そうなんですよ、前ゲスト出ていただいた JKYNSR の小島さんが出てましたね、
面白いことに割と簡 単なんですよね。なんかね、運用させてもらうのがね。
まあ、時代も最近ではなかった
みたいですけど、
はいはい。うん、
それからあの国際民間航空機関ですか、はい、まあ、飛行機の関係ですけどね、はい、国際民間航空、はいはい、これがあの 4YA から 4YZ、
はい、
うん、が割り当てられたとかね、これ面白いところでね、あのこれディレクター調べてくれるんですかね、はい、世界気象機関、
はい、
これなんですね、あのこれ C7A から C7Z、はい、C7 ですね、
C7 っていうね、うんうん、そういえばアマチュアいたのかな、どうかな、うん、ね、っていう感じですよね。
そうですよね、うん、はい、まあ、あのこういう国際機関でもね割り当てられてるということで、ね、はい、まあ、面白いですよ ね、 これね、
面白いですよね、うん、
はい、
だからあの ITU の実はホームページがあって、うん、そこにこの割り当ての一覧が出てるんですよ、
う
ん、
そうですね、
別に、はい、ですから変なコールサインってないんですけど耳慣れないコールサインが聞こえてきたら、
う
ん、この一覧表からどの国かってことは分かることになってますので ね、
でね、う
ん、なんかあればぜひ調べていただければ ね、
そうですよね、
うん、理解ができると思います、うん、
あの珍しいところではね、はい、あの A が始まるとね、あのいろんな国があるんですけども、はい、まあ、すぐにアメリカという、ね、出てくるんですけど、
ええ、
AX というのはオーストラリアなんですよね、
はい、うん、そうですね、
そうですね、
そうですね、うん、AX はオーストラリアにあ
って、ね、
アメリカは A は A、うん、A から LZ までですよ、
LZ
までなんですね、
う
ん、
そうですよね、
でそれ以降
また AP もありますね、パキスタンが AP ですよね、
そうですね、 AP2 って出てきますね、
はい、
はい、
あ、そうか、そうですね、
こうやって見てると割り当てみる面白いですよね、
面白いですね、
で、あとあの日本の法律なんですけれどもね、
はいはい、
あの電波法の関係の資産審査基準第8章、識別信号の審査基準によるというね、はい、あるんですよね、こういう識別信号の、
日本の割り当ての仕方ですよ ね、 それ一応法律が決まってる
ということ
ですよ ね、
うん、電波法第8条第1項の規定により、はい、無線局に使用する呼び出し符号、識別標識符号を含むということでね、
はい、
呼び出し符号その他の、総務省令で定める識別信号は別表3の区分の指定基準に基づきして行うということで、ね、
はい、
あのきっちりと決められてるんです
よね、
うん、ちゃんとあの指定する方法というかね、うん、これを使うということが決まってます
ね、そうですよね、はい、まあ、やっぱりちゃんとあのルールを作っとかないとね、
そうですよね、
そうですよね、
やっぱりこう明文化しておかないとダメなんですよね、
あの曖昧なことやってるとなんか曖昧なコール線が降りちゃうんで、
はい、
はい、からあのー、はい、まあ、あの今ね、あのスタートの JA とかね、はい、JR とかね、そういうところの話でしたけどね、はい、あのアマチュアのコールというのはあの形はあのーまあ、皆さんご存知のね、地域の数字がね3個目に入ってて、はい、その前と後ろでね3文字3文字で分かれるんですよね、はい、日本の場合です
ね、そうですね、
うん、初めのあの、まあいわゆる地域ですね、はい、地域を表してて、まあ、いわゆるプリフィックスと言ってるものですね、はい、でまあ、地域別とか、はい、あの日本ではないですけどね、資格別にもね分かれたりね、
そうですね、
アメリカなんか
ね、
そうですよね、
うん、
特に A とか K で始まるのは資格で、あの出る、あの使える使えないとかね、結構あるし、
はい、
ね、A は確か
エクストラしか割り当てられていません、
う
ん、
そうですよね、
ですから、
ね、
アメリカのコールサインで A から始まる人はみんなエクストラと思ってください、
そうですね、
はい、
そうい うこと
ですよね、
はいで、あの後ろの方ですね、はい、あのまあ、私たち JR3QFB の QFB というね、後ろ、はい、これはサフィックスといってね、
はい、
これはもう順番にね、あの申請の順番に、
そうですね、
割り当てられると
通常ね、申請の順番にね、
はい、そうですね、あの特別特許とかね、そういう、はい、まあ、特殊な局についてはね、
はい、
まあ、申請したあの通りのコールさんが割り当てる
場合が、はい、希望される場合がありますね、
うん、ですね、
はい、はい、
まあ、そんな感じですよね、
通常は順番にだいたいどの国も順番が多いんですけどね、
うん、
ただあの本当に極端にアマチュアが少ないところでは割と自由に、
うん、これが欲しいという
自分で選べるという国もありますね、
そうですよね、はい、あの結構人口密度の低いところはね、だいたい自分の好きな、ね、はい、選べるんですよね、あの、はい、うん、あの、私もね、あのカリブの行った時ですけどもね、はい、ガルカとパラオとかそういうところはね、もうあの新鮮の時にね、何欲しいんやと、10個ぐらい言えと
空いてたらあげるってこういう感じですね、
そうそうそう、そんな感じなんですよ、
ね、
うんうん、そうなんですよね、まあ、その代わりね、あの、まあ、我々、まあ、ゲストで、ね、その国に行くんであって、はい、ただ1年ぐらいの期限とか、ね、決まってますので、ね、
そういうことですよね、
うんうん、そうそうそう、
期限は短いということですよね、
そうなんですよ、まあ、それでまあ好きにあの割り当てる、まあ、その代わりね、私の使ったコールがあの前に、ね、使ってらっしゃった方がいらっしゃるかもしれないんでね、
そうですよね、
うん、だからそういう時はあの QRZ.com とか、ね、そういうところよく調べとかないとねあの QSL の送り先が200しかない
と言いますね、そうなんですよ、ごちゃごちゃになっちゃいますよね、
そうなんですよ、うん、 まあまあ日本でもね、あの今コールさんに採用てされてますからね。
そうなんですよ。
昔の人がどんな人だったら気にはなりますけど、
まあ、はい、はい、3回目もありますからね、もうね。
そうですね、はい、はい、うん、まあまあということでね、まあいろいろと話あの、ね、出てきましたけど、ね、なお、コールサインにまつわる話もうちょっと、曲を聴いてから ね、 ね、知ってみたいなと思います、ね、
今まではどういう形でどういう法律があってどういう基準で割り当てられるかっていうお話を ね、 ね、はい、しましたけど、
はい、はい、はい、
JA6CFI 岩下と申します。今回もハムのラジオさんの隣でブースを出させていただいております。よろしくお願いいたします。ハムのラジオ、
はい、ということでね、はい、青木さんの曲を聴いていただきましたけどね、マネシアムの時はね、青木さんも、まあ、九州でね、放送、アマチュア無線じゃないですけどね、ラジオ放送やってましたんでね、すごい、はい、人気でしたね。
はい、そうですね。
すごいですね。はい、はい、ということでね、はい、では今日の後半、コールサインにまつわるお話ということでね、はい、進めていきたいと思います。はい、前半でもね、最後の方言いましたけどね、特に日本のコールサインはね、もう足らなくなっちゃったんで、
そうなんですよ、
もう最後まで行っちゃったんでね。で、関東ではね、もうどうしようもないんで、セブン N やったか L やったかな。
セブン、うん、K1 からですね。
セブン K1 からか。
はい、うん、
で、まあ、それを割り合えてたんだけども、もうそれも足らなくなってきたということで、はい、もうそれしゃあないなということでね、もう一回空いてるところを前から順番に、
そうなんですよね、
割り当てようということでね。はい。はい、もう今、3回目だったっけ、再々割り当て。
うん。5も3回目。
3回目ですね。
ね。
うん、あとは、まあ、5とかまだオリジナルで言ってると、確か思うんですけども、
はい、
まあ、3はもう2回目だしね。まあ、結構もう、まあ、マッチアップ戦、どんどん増えてきた、
ね。そうですね、関東の1と、うん、それから、関西、近畿地方の3ですよね、うん、それから2エリアもですね、それからあとね、6エリアがそうなんですよ、
そうですね、
九州が採用されてないですね、うんうん、はい、
まあまあそう、まあ仕方はないとね、思いますが、まああのね、先ほど前半言いましたけど、コールサインというのはね、結構個人をね、
そうなんですよ、うん、個人を示すものですからね、
そうなんですよ、うん、まあちょっといろいろとありますけども、まあこれはコールサイン足らなくてね、しょうがないかなと。
仕方ないですね、
うん、ね、まあアメリカでもね、あの、はい、アメリカの場合免許って10年が期限なんで、はい、あの再免許よね、日本でいうね、あのすればそのまま継続できるんですけども、はい、あの10年経った後2年間の猶予を置いて12年目以降はもうフリーになっちゃうんで、はい、まあ、いわゆるバニティコールサインって、ね、言って、好きなコールサインを
もらえる仕組みがあるんですね、アメリカにね、
はい、でそれで使う可能性は大いにあるんですよね、
使われちゃう可能性ありますね、うん、はい、
ですから、アメリカ の、ね、あのコールサインのリストをね、FCC のホームページで見ますとね、過去にどういう人が取ってたかの全部載ってるんですよね。
そうですね、履歴が全部見られるようになってますね。
だから誰の W のコールも前の人の名前が出てますんで、
うん、そうですよね、
はい、2行が行きなくてあれって最初思いましたけど、
まあまあそういうことがね、
そうですね、
まああるんですよね、まあまあそれはもうね、コールサインが足りなくなったら仕方ない、
ね、
はい、ちょっと海外の方に、ね、目を向けてみますとね、まあ、通常ね、コールサインって6桁、
うん、が、まあ、世界、ね、多いですよね、
多いですけども、はい、オーストラリアではね、4桁のサフィックスですね、
ですから7桁、
う
ん、
そう、7桁のサフィックスが割り当て
て、7桁のコールサインが、
コールサイン、あ、そうですね、はい、これ、F から、はい、例えば VK1 の F ペケペケペケ、そうですよね、
4桁ですね、
うん、そうですね、で、F から始まる4桁というのは、一応、基礎、ファンデーションクラスですかね、
はい、
うん、一番、まあ、日本でまあ4級に、まあ、相当するかな、操作範囲はちょっと日本とは違うと思いますけれども、はい、まあ、一番、入門のクラスの、はい、4級ということでね、結構これね、出てると聞くんですよね、たまにあるんですよね、
聞きます、
そうですよね、アクティブな人はちゃんと、うん、そのコールでやってあるんで、
はい、あれと思うんですよね、
そうそうそう、
あれ、ずいぶん長いな、うんうん、間違ってんじゃないのとか、ふと思ったんですけど、
そうそう、
4桁が、
うん、なんで4桁なの初め聞いた時はちょっとやっぱり 耳慣れないですしね、
耳慣れですよね、
うん、最近はね 8J とか 8N の曲でね、はい、サフィックスが3文字以上もね、もう、はい、認められてるんで、
そうですね、
ね、今回水戸でやったね 8J1 MITO 水戸4桁ですね、
はい、
うん、はい、ね、まあ、そういうとこあるんで、はい、まあ、だんだん慣れてきましたけど、初めはちょっと、ね、サフィックス4桁で
戸惑いますね、
戸惑いましたけどね、はい、このオーストラリアなんですけどね、はい、VK なんですけど、まあ、有名な VK なんですけども、
はい、
V で始まるコールサインってイギリスの関連の国が多いんですよね、
イギリス連邦と言われるんでしょうかね、そうですよね、その国が多いですね、うんうん、
だからまあ、言い悪いとかね、そういうのはちょっと置いといて、オーストラリアもね、はい、イギリスと関連非常に深いですしね、
そうですね、
まあ、国旗にもイギリス国旗入ってますね、
そうですよね、
はい、イギリス連邦、はい、連邦ですからね、
それから、アメリカのね、北側のカナダ、
カナダ、はい、
ここは VE なんですよね、
VE ですね、
そうなんですよね、だから、はい、そうね、インドが VU なんです
よ、そうですよね、ブリでインドもありますね、VU ですね、
そうなんですね、香港が昔 VS6 やったか、はい、
そうですね、
今でも VR2 ということで ね、
そうですね、
V を使ってますね、
うん、使ってますよね、はい、まあ、ここもね、もうイギリスとはもう 関連の深いところで ね、まあ、ここだけがイギリス領だったという、
はい、
うん、ところなんでね、はい、それとかあと、まあ、珍しい地域でね、 VP で始まるとね、はい、僕らねもうグググッと来るんですよ、
はい、来ます、
VP ペケペケペケになりますよね、
うん、昔イギリス領だったところの、ね、小さな島とかが VP のコールさえ使ってましたよ ね、
そう
ですよ、
あのカリブ周辺にいっぱいあったり
ありましたね、
南米の離れ小島だったりですね、もう大変ですよね、こういうところは、
そうですよね、
もう偉いことです、
ニコッとしますけどね、
そこが聞こえるとね、
うん、できないんですけどね、
はい、そう、
まあ大変ですけどね、
うん、そうなんです、
南の島いっぱいありました、
そうそうそう、
はい、
うん、だからまあ逆にね、そういうところにね、ペティションでね行くというのもね、はい、結構、まあ、私はそこまで行けないですけどまあ行く人にとったらね、もう楽しいところでしょうね、
そうね、
そうですね、
はい、
それからさっきのあのね、イギリス連邦なんですけど、うんうん、Z もそうなんですよ、
あ、割とそうなんですか、
あの南アフリカが ZS、
はいはい、もそうですね、
それからあのニュージーランドが ZL なんです、
あ、 ZL ですね、そうですね、
ですから Z もね意外と多いみたいです、うん、
あとジブラルタルもそうなんですね、
あ、ジブラルタルね、
ジブラルタル ZB2 ですね、
ZB ですよね、
あ、 ZB ですね、
はい、
そうですね、
あ、そういったコールサイン見ると面白いですね、
うん、
はい、
なんか面白いのは ZC4 ってあってね、
はい、
UK、はい、ソブベースエリアオンキプロス、
キプロスの半分の、うん、あのベースのところですね、基地があるところだけが、
ねうん、ZC ですね、
ZC4 ですね、
うん、あ、そこにイギリスの基地があるってことなんですね、
そうです、うん、
そうですね、
そうですか、うん面白いですね、
まあうん、いろいろと、まあ、あのね、コールサインというとね、はい、当然あの、ね、国が絡みますんでね、
はい、
いろいろと面白いのがありますね、
ありますね、
うん、でまあ、そういうの国でね、あの更新をして、ね、したらいかんというコールサインが昔あったんですよ、ね、
あったんですよ、
はい、日本にあったんですよね、
日本にあったんですよ ね、
そうですね、キロアルファですね、昔ですけどね、はい、今はねもうキロアルファで多分アメリカの K の中に含まれるんですけども、
はい、
当時はね K で始まる曲が、日本の中であるにもかかわらず日本と更新してはいけない、
更新したらあかん、
はい
は
い、
ですね、
あの叩き込まれましたね、
うん、これなんでだったんですよね、
あのね、うん、あのアマチュア曲ではないという扱いだったんですよ、うん、
あ、なるほど、
アメリカの人が解説、うん、日本の国内で解説するのは、
うん、
海外からはね一応アマチュアの曲と認められてたんですけども、うん、日本国内ではアマチュア曲ではない、うん、軍用補助曲という位置づけになっていて、うん、日本の曲はあのアマチュア曲としか更新できませんから、
うん、はい、
だから軍用補助曲とは更新しちゃいけないよと、
そうかそうか、
ね、いうことだったんですね、うんうん、
彼らほとんどがあの、本部とのフォンパッチトラフィック、
あ、はいはい、
第三者電話の通信に使ってたんで、
う
ん、そういう意味ではアマチュアじゃなかったといえばなかったんですけどね、
う
ん、
まあ、そうですけどね、う
ん、ね、
う
ん
う
ん、
まああのね、まあ、今ですこそね、インターネットでね、世界中、はい、まあ、ある意味ではただでおしゃべりできますけども、当時ね、あの、電話かけて1分でもしゃべろうものならすごい お値段ですよね。
そうですよ、
うん、
大変です、大変だったです、はい、なかなか
遅延も多いけどね、うん、それを、まあ、あの、まあ、アマチュアの電波を使って、はい、まあ、日本ではね当然許可されませんでしたけども、
はい、
まあ、USA としたらもうやっぱり本国と、ね、あの例えばアジアの駐留してる、ね、方の別にあの軍人さんじゃなくてね、あの家族の方とかね、はい、そういうのも含めてやはり通信したいと
そうですね
いうのがあるんですよ、
ね、アメリカはそれが認められていて、
そうなんですよね、
あの、まあ、たわいもない会話だとは思うんですけども、うん、そういう形で話を、うん、をしていましたね、
うんうん、私もね、あの一度傍受したことがありました、ね、
あ、そうなんですか、
はい、あのいわゆる双方向通信じゃないんですよね、当然あの無線なんでね、
はいはい、
だからね、あの言葉喋って最後にオーバーって入れるんです
よ、あ、なるほどね
そしたら途中にいてる方が、あの無線機を切り替えるんでしょうね、送信と受信を、
はいはい
はい、うん、まあ、そういうことがありましたね、まあ、もう時効だと思うんで、
はい、
いいでしょうって言ってあの、一応あの、通信の秘密を
秘密、あ まあ、アマチュアですからね。はい、まあいいんでしょうね。
はい、はい、まあそんなことが、ね、ありましてね。はい、で、あのしばらくね、あの、まあ、日本の国籍のない、はい、方にはあのアマチュア権を解説できなかった。
あ、そういう時代ありましたよね。うんうん、で、まあそういう経営がね、経営って聞こえると、だからまだこうちょっと躊躇しちゃうんですよね。
なるほど、
ね。何これって
呼ばれるとドキッとしますね。
ドキッとしますね。はい、まあね、最近免許取られた方は全く関係ないんでしょうけどね。
そうです
ね。ちょっと古い方はね、そういった経験されてるかと思います。う
ん、は
い、
そうですね。
あの沖縄ですね、はいはい、そこであの返還前にもあの日本人のアマチュア局免許を与えられて、KR8 でしたっけね、当時。あの、まあ、無線できたんですよね。
そうですね。う
ん、で、それがあの、まあ、返還後、沖縄県になった後は、はい、KR8 は KR6 に指定されたんですかね。は
い、日本の、
はい、日本の場合
は、ね、日本の方、うん、日本人というかね、うん、あの日本国籍を持っていらっしゃる方は、うん、KR8 から JR6 に変わった。
JR6 に変わったんですね。
はい。うんうんうん、で返還された時にね、うん、あのアメリカの局、アメリカの方は実は KR6 から KA に変わっちゃったんですよね。
う
ん、
あ、なるほど。
ですから先ほどお話しした KA 局になっちゃったんで、はいはいはい、更新できなくなっちゃったんですよ。
あ、そうかそうか。
なんかちょっとね、
ちょっと悲しい
事実でしたね。まあ、そういうこともありました。まあね、電波の国の施策がいっぱい絡みますからね。
そうですね。まあ、電波というのはね、うん、あの、世界中飛んでいくんで、はい、あの、まあ、国からすれば非常に重要な、
そうなんですよ、
リソースですからね。
で、施策絡みますからね。
そうです
ね。まあ、国策関係するのでね、うん、いろいろある方もいます。
そうですね。
はい、
それからあのなんかプレフィックスを集めたらなんか賞状取れるとかいう話、はいはい、
そうなんですよ。今ちょうどコンテストやってるのが、
う
ん
ね、
あの WPX コンテストだってやってますけど、
う
んすねうん、たくさんの曲と更新してね、このプレフィックスの数が増えていくと賞状がもらえるんですね、
うん、これあれですね、アメリカの CQ という、はい、ね、
CQ コミュニケーションズっていう会社が、うんね、そこで出してるんですけど、うん
まあ、あのこの今やってる、ね、CQWW もこの CQ、はい、社 CQ コミュニケーションズ、うんはいまあ、ここが、ね、
主催ですよね。
まあそういう、まあ、この WPX コンテストが一番ね、あの WPX、プレフィックス集める一番
いいところということですよね。
はいはい、あのまあ、特にね、珍しいプレフィックスがね、
たくさん出てきます、
ね、たくさん出てきますんでね、
はいはい、先ほどの、ね、オーストラリアが AX とか ね、うん、ね、びっくりしますよね、うんまあ、あれはちょっと特別にしか出ていませんけど、
そうですね
うん、例えばあのフィリピンとかもね、普通は DU ですけど、うん、なんか4なんとかで出てくるんですよね。
ああ、そうですね、出てくるんですね。
4H とか
4H ですかね、
4G とか出てくるんですよ
ね、なんだこれって思います
けど、思いますもんね、
パイルになるんですよね、
はい、
この時はね、あのエリアとかそんな関係なくって、はい、WPX の、それはプレフィックスのね、はい、珍しさというのは非常に大きな、
大きいですよね。
大きいですからね。う
ん、で、それで、アワードがもらえるんだけど、
そうですよね。
どのくらいの、あれですかね、プレフィックスと更新するともらえるんでしょうかね。問いかけとか言いながら、
うん、あの答えてください。
シングルバンドで300、うん、
300か。
それからマルチバンドで400。
400。なるほどね。
ええ、ですからいろんなバンドでトータル400以上集まれば申請すると賞状がもらえるんですね、うん、アメリカですけど、うんええ
、でなんかあのこの最も多くのプレフィックスと更新した、まあはい、ナンバーワンの曲言うと9A2AA という曲かな、はい、あのこれディレクターに知らせていただいたんです
けど、ね、オーナーロールになってオーナーロールが一番その、ね、記録が残ってるのは7546です。
すごいですね。
そんなに存在したいんですね、日本は世界中でね。、う
ん、あるんですよね、やれば、
各バンドのトータルですかね。
ああ、そうかそうか。
トーナロールはどうなってるでしょうね。
うん
うん
はい
うん、まあそれにしても2位がね5000ぐらいですから。
ああ、もうずば抜けてますね。
ずば抜けてるんですけど、うん、まあ日本だけでもね、ざっと数えて170ぐらいあるんですよ。
うん、なるほど。
今生きてる子、うん、
プレフィックス
ありますね。
プレフィックス生きてるというかもう割り当てられたね、うん、ですから、170ぐらい日本だけでもありますから。
そうですね。
400っていうのはね、そんな大変じゃないっていうか、うん、まあ少し頑張ればね、400ぐらいなのなんとかなりそうですね。
だからあのね、うん、この WPX のコンテスト、あの4も CW もあるんですけどね、これ結構日本モテモテなんですよね。
あ、多いですからね。
はい、
なるって稼ぐためには日本とやれと、こういう話になるんですけどね、海外からは、ね、
はい、日本、アメリカ、
アメリカも多いですよね。
はい、うん、
まあ、ヨーロッパでも、ね、結構いろんなね、
最近ロシアが多いんですよね。
そうかそうか、うん、
ロシアの曲がいっぱいプリフィックス使ってますよね、うんうん、はい、
はい、まあ、そんなことで、
はい、
あ、まあ、あのコールサインといえどね、やっぱりコールサインね、 そう不思議ですね
不思議ですねいろいろコールサインを、ねうん、それだけでなんか随分楽しくなりますね
喋ってるだけでもね、ええ、どんどん話題が出てきます、
ね、そうですね
ラジオ。お便りのコーナー。
はい、いかがでしたでしょうか。はい。ではね、お便りのコーナーということでね、はいご紹介したいと思います。はい。まず最初のお便りです。JK7CNB、金子さんから、はい、いただきました。
ありがとうございます。
特別局運用のお知らせということでね、はい。はい、あの先々週の特別局をということで、
やりましたね。
はい。はい、やりたいんですよね。インターネット経由で遅れながらも番組を拝聴させていただいておりますので、ありがとうございます。はい。特別局運用のご案内を差し上げたく、メッセージを送り出しましたということでね、ありがとうございます。おととしの大河ドラマ、八重の桜でも話題になりました、はい、福島県会津若松市のシンボルである、鶴ヶ城の天守閣が再建されて、はい、今年で50周年を迎えますということでね。はい。で、そこで、鶴ヶ城天守閣再建50周年を記念し、はい、会津葵アマチュア無線クラブが中心となって、特別曲 8N7T5X ということでね、8N7T5X を、はい3月21日から、7月31日まで、まあ、もう運用開始してると思います
ね。されてますね。はい。はい、
されてますと思いますね。はい開始しますということです。モードは SSB、CW、FM をはじめ、RTTY や JT65 も運用します。
楽しみですね。
楽しみですね。はい。はい、バンドは1.9 から430メガまでです。
すごいですね。
リスナー各局にも多くお声掛けいただければ幸いですということでね。はい。はい、どんどんね、急走したいと思いますね。
そうですね。
はい。で、ワイヤルハムも QRV 予定ですので、お楽しみにということでね。
はい。
はい。QSL カードの方はね、JAL経由でワンウェイでね、お送りしますということなんでね。はい。はい、これも楽しみですよね。
そうですね。
はい。多分、天守閣の写真が入ってんちゃうかなという勝手な予想してますけれども。
それは確実ですよ。はい
確実ですね、やっぱり。私も運用に参加しますということでね。個人的には HF ハイバンドから430が好きなので、イースポを狙ったり、会津若松からの1エリアや0エリア、何エリアも狙った、2メーター430ですね。140-430を中心に QRV しようと思ってますということでね。イースポ出たらね、2メーターもすごいですから
ね。そうですよね。
はい、うん。多くの曲と QSO ること、QSO できることをメンバー一同楽しみにしております。
はい。
はい。ありがとうございます。
運用ぜひね、頑張っていただいて。
頑張っていただきたいと思います。
サービスいただきたいですね。
はい。よろしくお願いします。リオさんとこやったら直接つながるんじゃないですか。
ナスにいれば繋がるような感じがする。
そうですね。はい。はい。よろしくお願いいたします。はい。では次のお便りです。はい。こんばんは。JF1OHC ポータブル6、相良です。ということでね。はい。ありがとうございます。先日、西日本ハムフェアに行きました。掘り出し物、いわゆるガラクタを見つけ、ホクホクし、サーマの問題集を買って、とりあえずやる気スイッチをオンにしました。ということね。と、そういうことで充実しましたが、なんといっても、昼からのミニコンサートが最高でした。ということで、ありがとうございます。
ね、
はい。特に4歳の娘は、特に渡部舞子さんが気に入ったようで、はい赤のお姉さんと呼び、歌の間、始終ノリノリでした。ということでね。はい。実は赤のね、ドレス着てらっしゃったんですよね。ということで、赤のお姉さんは舞子さんの衣装の色からです。ということですね。
はい。はい、
なるほど。
一番前の席ではしゃいでおりましたので、後方のギャラリーの方には少々迷惑をかけたと思います。この場を借りて、謝っておきます。ということでね。はい。いや、そんなことなかったですよ。私も前でね、実は見てたんですよ。
はい。
小さお子さんがね、ノリノリでね、見てらっしゃると思いましてね。はい。
楽しかったです。
はい。
はい。はい。はい。次は夏のハムフェアですね。今からへそくりを貯めておきます。ということです。はい。ありがとうございます。はい。
その前に、カンハムもありますので。
はい。
カンハムは、多分、出ますよね、マイコさん。
そうですね。はい。はい。一応ね、この前、西山でね、青木沙織さんと渡辺舞子さん出てらっしゃったんで、まあ基本的には、出ていただける方向では、
今準備してます。
なるほど。
要するに、スケジュールはとにかく抑えてるというと、平たく言っちゃいますけど、そういう形になってますんでね、またぜひ、お越しください。
はい。
ありがとうございます。はい。ということでね、今日のお便りのコーナーありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ハムのニュース。 はい、ということでね、今日もねハムライフ .jp からいただきました、はい、不法無線局の出現状況は減少傾向へということでね、はいはい、総務省不法無線局等の出現数措置数から更新に関する申告状況を更新しました、はい、ということですね、はい、気になるのはね、はい、不法アマチュア無線の数が大きく変化していないということなんですね。
全体に不法無線局どんどんどんどん今減ってはいるんですね、うんうん、で特にね市民ラジオ、そうそう違法 CB と言われるとか、うん、パーソナル無線とか、ね、この辺はね、うん、激減してるんですけど、うん、不法アマチュア無局っていうのがね、うん、ほとんど横ばいで、うん、あんまり数変わらないですね、うんうん、
平成10年というから15年ぐらい、はい、17年ぐらい前かな、はい、まあ、そこからずっと減ってきて、今から10年ぐらい前ぐらいからかな、はい、ちょっとずっと横ばいなんですよね。
そうですね、うん、そんなに大きく減ってはいないですけど、
ね、はい、でまあ、パーソナルとかね、はい、CB に関しましてはどんどん機械自体もなくなってきてるとかもありますんでね、はい、まあ、そういうのも影響してるのかな。
そうですよね、販売店の方にも規制がかかってたりするので、そうですよね、はい
はい、からあとはねアマチュア無線機器は結構安いのと、はい、
そうなんですよ、うん、
結局はいつでも買えるという、うん、
そうで、やっぱりアマチュア無線化が買うからね、
そうなんです
よ、ね、そうなんですよ、だからこう、うん、手に入りやすいんですよね。
そうですよね、うん、まあ、以前ねハムのラジオでも、ね、特集しましたけど、ソースの方にもねインタビューとかねいろいろさせていただきましたけど、ね、はい、いわゆる不法局を見つけましたらね、総合通信局に、ね、はい、報告してくださいということはね、はい、書面とありますんですけども、ね、お話聞きましたら、ね、電話でもいいんでとにかく報告してよということありますんで、
ね、おっしゃってましたよ ね、 そうですよね、よくね書面書面と言われるんですけど、うん、そうそうそう、電話でも大丈夫ということ言われてます
ので、ね、はい、そうなんですよね、はい、
ぜひね、
そうですよね、から求人広告なんか見てますとね、はい、トラックの運転手さん募集でアマチュア無線資格あると良いなどが
最近出てくるんですよね、うん、だからそれはダメですよね、うん、やっぱり ね、
そ、
ね、
それは業務用ですからね。
そうですよ、ですトラックで使う場合は業務用無線機を使ってください。そうそうそう、うん、最近ねデジタル
簡易無線、ちょっとね気になりますね、
デジカンなんていうのはこう比較的手に入りやすい、うん、安くて飛ぶ無線機が出てますのでね、
そうなんですよね、
ぜひそれを使っていただいて、
は
い、
ぜひぜひということで、
はい、違法にならないように、
はい、よろしくお願いします、はい、
その通りですね、
はい、はいはいはい、ありがとうございます。
はい、はい、ここでディスター講習会のお知らせです。西の国ディスターハムクラブ主催のディスター講習会が埼玉県伊奈町と埼玉県県民活動総合センターで行われます。日時は4月の5日10時から11時半の間です。参加には申し込みが必要です。申し込み締め切りは4月の4日西の国 D スターハムクラブのホームページ申し込みフォームからお申し込みください。アドレスは http://sainokuni-dstar.jp です。また JQ1ZGY こちらで検索しても出てきます。以上 D スター講習会のお知らせでした。
ハムのラジオ、
はい、というところでね、いつものように、ね、水戸の周辺の、ね、講習会情報をお伝えしたいと思います、はい、JART 日本アマチュア無線振興協会主催の部分です、はい、4級が4月の11日と12日の、まあ、連続の2日間ですね、はい、9時から16時40分ということで、場所は茨城県職業人材育成センターこちらの方であります、はいはい、から3級 の、 短縮コースですね、
はい、
こちら4級持っている方ということで、はい、これは4月、あ、失礼いたしました、4月の26日、はい、9時から18時30分ということで、ちょっと長いですね。
ちょっと長いですね。
ちょっと長いですね。はい、ありますのでね、はい、ぜひお申し込みください。はい、お問い合わせとお申し込みはですね、富永ハムセンターの方にお願いいたします。電話番号が 029-221-8217、029-221-8217、こちらの方にね、お申し込みください。はい、結構ね、いつもね、水戸の方ね、満員御礼ということが、ね、ありますんでね、まあ、受けてみようとね、いう方はね、まあ、早めにね、お申し込みいただいた方がいいかもしれませんですね。
はい。
QHQ 企画を主催の分なんですけど、いつもこれ間違うんだ。QCQ 企画主催の分なんですけども、はいはい、水戸周辺では予定は今のところないんですけれども、人数がまとまるようであればね、開催を検討しますということなんで ね、 でね、はい、特に学校とか職場サイクルとかでね、はい、皆さん集まりやすい、ね、方々いらっしゃいましたらね、ぜひご相談ください。
ね、
まあ、りょうさんがね、主催じゃないか、企画主催のね、
はい。
休止期やってますんでね。はい。よろしくお願いいたします。はい。ハムのラジオの方にね、ご連絡いただいても結構ですね。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。 が次に国家試験のお知らせです。はい、3級4級は随時全国で試験を行っております。はい、その場合、事前に受験申請が必要です。から東京ではですね、はい、8月以外、いわゆるハムフェアのある月以外ですね、はい、毎月第3日曜日に当日受付で受験できるということですね。はい。ここら辺はね、日本無線協会、はい、日中無ですね、はい、日本無線協会のホームページの方に、日にちとかから、まあ、持っていくものとかね、
はい、必要なもの全部載ってますんでね。
はい。それの参考にしてください。はい、
日本無線協会ですね。
そうですね。はい、日本無線協会ですね。はい。はい、から第1級第2級のアマチュア無線技師の、はい、平成27年度の国家試験の予定なんですけども、場所はね、例年通り東京、札幌、仙台含めね、主要都市で行われます。はい、4月期はね、もう申請終わりましたんで、はい、受ける方頑張ってくださいということですね。はい。8月がですね、はい、申請の期間が6月の1日から22日。から電子申請の方は6月1日から6月20日ということで、はい、試験日が第1級が8月の16日日曜日、第2級が8月の15日の土曜日ということで、はい、ハムフェアの1週間前ですね。
そうですね。
はい。ここになりますんでね。
お盆の絡みのあたりですね。
そうですね。はい、ちょうどね。
はい。はい、
6月に申請ですので、遅れないようにということです。まあ、まだちょっとね、時間がありますんでね。
は
い、
2ヶ月前に申請して、はい、ね。で、今から行くと2ヶ月以上先なので。
そうなんですよ。
ぜひ忘れないように。
はい。はい。から、ちょっと先ですね、12月なんですけども、はい、申請は10月1日から20日までということで、はい、書面とか電子申請と両方同じです。はい、から、第1級が12月の5日土曜日、第2級が12月の6日日曜日ということなんでね、はい、まあまあこれも先ですけれども、
ね。そうですね。
まあ大体毎年、4月、8月、12月、3回、
ね。3回ですね。
はい。はい、ということです。詳しくはね、3級、4級含め、1級、2級も日本無線協会、こちらの方のね、ホームページでね、はい、内容とか確認してくださいということです。はい。から、FCC の試験なんですけれども、はい、まあ、先日ね、栃木県の、はい、ハムの集いでね、行いましてね、はい、ありがとうございました。はい。次回、茨城県のね、ハムの集いで開催となると思います。はい、また詳しくはね、VE 茨城のホームページの方に、決まれば載せますのでね、よろしくお願いいたします。はい、その他ね、茨城、栃木、福島、千葉とか、いわゆる茨城近郊で、まあ、その県で、FCC の試験、実施してないところですね。はい、そういうところで、まあ、ぜひ、試験やってちょうだいと。
来てよって言っていただければね。
はい、リクエストありましたらね、はい、飛んでいけますので。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。はい。ということでね、今日の話いかがでしたでしょうか。はい。コロさん、不思議ですね。
不思議ですね。いろいろあってね、面白いですよね。はい、面白い、楽しいですね。楽しいですね。
どっかで聞きましたけど、はい、JA、JH、JR という順番で、はい、その後 JE から順番だったんですけども、
はい、
JA がアマチュア無線の A で、はい、JH がハムの H で、はい、R がレディオの R とかいう噂もあります、
ね。確かに不思議ですよね。A、A、B、C って行かなかったのかなと思っちゃいますけど。
うんうん、は
い、
うん、まあ、当時はね、そんなにアマチュア曲増えると思ってなかったんで、
そうですよね、昔です
から
ね、
そうしていったら、はい、R まで行ってこれはいかんということで、
はい、
で、なんでいいからというのがね、またこう不思議なんですよね。BC、D を飛び越していいからということでね、
諸説あるようなので ね、これまた番組になりそうなので、
そうですよね、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、ハムのラジオではね、リクエストアイデア募集しております。さらにね、いろんなジャンルに詳しい方のね、ご出演とかね、取材のリクエストもお願いしております。
はい、
よろしくお願いします。なかなかね、遠くに出向くのは難しいんですけれども、はい、最近はね、インターネットを使ってね、取材とか収録できますのでね、
はい、
これも
実は
今日もね、
はい、
インターネットですよね。はい、そうなんですよね。はい、まあ、そういうのもありますんで、水戸のね、スタジオまで来ていただければ一番ありがたいんですけどもね、はい、面白いですね、FM パルルンの放送局も見れます。そうなんですよ、はい。楽しいんですけれども、そういうね、遠隔で、収録もできますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。からレポーターの方もね、募集してます。例えばジャールの支部大会の様子などですね、なかなか全部って我々も行けないんで、そういうところね、取材していただける方とかね、大歓迎ですんでね、よろしくお願いします。はい、実はこの前の日ハムの時もね、ライブがありましたんで、
はい、
ローカル友達にね、店番まで頼んで、抜け出して
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい。からこのハムのラジオはですね、FM パルルの放送波で、日曜日の夜9時から放送してますけれども、はい、同時にサイマル放送でね、世界中で
聞けるインターネット
経由で聞けます。はい、でこれはね、スマホでしたらね、リスンラジオという、ね、アプリケーションを入れてもらいましたらね、Android、iPhone ともにね、 どちらでも聞けますのでね。
そうですね。
はい、そうなんですよ。で、あの、パソコンの場合も、あの、リスンラジオっていうのがありまして、そこでから聞けます、
ね。ホームページですね。
ホームページ、はい。はい。から、あと、ハムのラジオね、毎月1回、日曜日の、毎月、第1日曜日か。はい。にあの映像付き配信してるんですけども、はい、こちらの、あの、映像付きの配信に関しては、サイマルラジオというホームページですね、
はい、
こちらの方から、ね、映像付きで、ね、見れますので、ね、
そうですね、
フェン
ファローのところに映像付きのボタンがあるので、
そうですね、はい、はい、あのジングル
ブラ、はい、4月はちょっとあの映像配信はお休みさせていただきます。
ちょっと初版の事情
で、は
い、よろしくお願いします。から次のジングル募集のお知らせです。ね、放送の真ん中あの途中にね、はい、コールサインと元気にハムのラジオと言っていただいてるんですけれども、あのこのジングルをね、募集しております。
はい、
あの最近はねスマホですね、いわゆる Android、iPhone でね、あのすぐに録音できますので、はい、そのままね送っていただいたら結構です。はい、送り先はです、ね、あ、そうそうそう、あのまずあのお名前またはハンドルとから、
はい、
まあ一言ありましたね、一言言っていただいて、
そうですね、
はい、
ハムのラジオ、
そう最後にハムのラジオと
元気よくお願いしたいですね。
はい。で、あの、メールでの宛先なんですけども、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にね、お送りください。
はい。
から、あの、ハムのラジオではね、あの、皆さんのね、お便りとかもね、随時募集しております。
はい、
で、まあ、今日もね、あの、ご紹介しましたけども、基本的には、いただいた
お便り
も、すべて、ご紹介させていただきます。
今、頑張っておりますのでね。
はい。よろしくお願いいたします。はい。お便りはね、あのハムラジオのブログから投稿できます。からあの先ほどのハムアットマークハムズレディオドットネット、こちらのメールでも構いません。
はい、
でまだレフェンパルルンの、ね、ハムのラジオ宛に送っていただいても結構です。はい、内容はねアマチュア無線に関すること関係ないことあんなことこんなこと何でも結構ですんでね。
で
ねお待ちください。あのお金貸してはちょっと。
それだけよろしく。勘弁してください。
はい、勘弁してください。はい、はい、ね、いただいたお便りはね番組内でご紹介。あ、そうそう、それからあのツイッターとかね、はい、あのフェイスブックでもね、私とかあの。ハムのラジオのメンバーでね、通じましたので、ね、そちらの方でも結構ですね。
そ
ちらの漏れなく匿名にはしませんので
そのまま名前が出
て、はい、そのまま、はい、あの、まあ、あのハンドルとかね、はい、ツイッター名とかねご紹介したいと思いますので、ね、よろしくお願いします。
はい、
はい、ということでね、はい、今日はこの辺で失礼したいと思います。今日の相手は JR3QFB 最中とリオさんと
は、はい、JG1ITH リオルタ、
はい、ディレクター J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。セブンスリー、
また来週。